それではですね、次のプログラムに進んでまいりたいと思います。いつもですと、この後は、現在のポリシーの実装状況のご報告ということになるんですけれども、その前にですね、本日はですね、別件で、その話に流れをつなぐ手前の情報として、APNIC、前日行われました APNIC40 カンファレンスのご報告を先に交える必要がございますので、そちらを先に済ませてから、その後に実装状況の報告というものをですね、最近の統計情報と合わせてお知らせをいただくというプレゼンテーションに進んでまいりたいと思います。それではちょっと準備をいたしますので、少々お待ちください。それではですね、ただいまより APNIC40 レポートということで JPNIC インターネット推進部の IP 事業部の奥谷さんにご報告をいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、 JPNIC の奥谷です。私からですね、ちょうど9月2ヶ月前に開催されましたAPNICミーティングの様子をご紹介したいと思います。で今回はですね、インドネシアジャカルタで開催されまして、先ほど立花さんの発表でもあった通り、インドネシアにも国別インターネットレジストリーがあって IDNIC と呼ばれてるんですけど、IDNIC の母体となる組織であるアプジーがローカルホストを務めました。もうこのアプジーの中でいろいろ活動をやっている中の一環として、アドレス管理を行っているレジストリーがあるという関係性のようです。で、今回ですね、単独のAPNICミーティングの中では過去最大となる600名以上の参加者がありまして、で、かつインドネシアの参加者がその半分の300名強ということでですね、非常にローカルプレゼンスを感じられる会議だったなというふうに思います。それからですね、今回初めての試みとして、アプリコットエーパン、今年開催されましたの日本の実行委員会が用意した、APNICカンファレンスに参加する支援プログラムというものを、ありまして、でその中から、国内から4名の方が参加されてまして、今日この会場にもそのプログラムで参加をしてくださった方が来てくださっているようです。で、今回の会議の特徴なんですけれど、インドネシアの業界のキーパーソンのプレゼンスが非常に強く感じられたなというところが印象的でした。どの会議でもですね、大体キーノートでローカルの方が発表されたり、司会されたりということはあるんですけれど、会議を通してですね、そのアプリの人だけではなくて、例えばその政府に対してセキュリティのアドバイスを行っている女性ですとか、そういうところを通して参加をされて、で、会場の参加者とも交流をされてたというところがですね、他のケースと比べてですね、非常にこういう人がインドネシアで普段参加してないんだけれど、業界を支えてるんだなということを、より身近に感じることができる会議だったように思います。で、通常ですね、APNICの単独会議というのは、大体アドレス管理、プラス、もう少しちょっとオペレーショナルの話というところにフォーカスをしていまして、他の、会議との編成というのはあまりやってないんですけど、今回はですね、APIX、アジア大法地域における IX の、機関、それから APTLD、アジア太平洋地域におけるドメイン名、TLD、大体 CCTLD の集まりなんですけど、組織の会議ですとか、AP スターというのはですね、これらの、組織も含めてですね、AP がつくいろいろな関連団体、その中にですね、ICANのアジアパシフィックハブですとか、ISOCの人も関わっている会議も閉催されていました。それからですね、私も関わっているそのアイアナヒロの監督権限以下の提案、この意見募集が行われて、ちょうど締め切りの直前のタイミングでですね、このAPNICの会議が開催されましたので、その様子も紹介されていて、5つあるアイアンの中ではね、中では唯一意見募集期限の間にですね、対面の会議が実施できたレジストリーかなと思います。それから、一つ前の会議で立ち上がったコーポレーション支部という支部、これはどちらかというとインターネットガバナンスの、 あのトピックで、エピニクのコミュニティに関わるものも紹介してるんですけど、その中では今回あの新 GTLD の導入に伴った、ユニバーサルアクセプタンスの問題なども紹介されてました。というのは、新しい TLD がなかなか例えばウェブサイトやの中でですね、正しい TLD として認識されなくて、使えないですとか、特にそのメールを送れないですとか、そういった問題があって、エピニクの場でもですね、それに取り巻くリサーチをして、その結果が発表されたりということもコーポレーションシグの中でありました。それからいろいろなポジションの選挙が行われまして、今回は3点のポジションに対する選挙がありました。まずポリシーシグなんですけど、いわゆるこの JPOPM のような位置づけですね、 APNIC の会議の中でアドレスポリシーについて議論をするセッションです。その中で日本からソフトバンクの山西さんがチェアを務めていらっしゃるんですけど、コーチェアとしてバングラデシュの質問、いつもみんなスモンって言ってるので名字の読み方がわからないんですけど、スモンさんが選出されて、今後一緒にコーチを務めていくことになるかと思います。それから NIRC 部が立花さん、こちらにいらっしゃる立花さんとですね、インドの NIR であるニクシーのエイジルクマー氏の任期が終了になりまして、お二人とも、無事再選されました。おめでとうございます。それから、NC ですね、ナンバーカウンセルというのがですね、実質的に ASOAC を兼ねてまして、ICANN に対してグローバルポリシーをICANN の理事が承認するときにアドバイスを行う立場 の, 人たちです。で、それぞれのアライの地域から3名ずつ、合計15名のメンバーが、から構成されているんですけれど、藤崎さん、こちらにいらっしゃる藤崎さんと、パキスタンの方が、アフタブという方が再選されているというところですね。いろんな選挙の中で日本からも要職をこう抑えてですね、いろいろと活躍されているというところが、日本のコミュニティにとっても喜ばしいことかなと思います。で、今回のポリシー提案としては3点のポリシー提案が行われまして、そのうち2点がコンセンサスが得られました。それからちょっと内容というよりもですね、全体の雰囲気に関わるところなんですけど、前回も感じたことなんですけれど、南アジアの勢いをすごく感じされるものがありました。ここ最近エピニックも含めてですね、その地域の中のノブの立ち上げという発展というのを力を入れているようでして、そういった効果もあるのか、サノグですとか、それからバングラデシュのノグ、ムータンでもノグが立ち上がったりということでですね、ポリシー主義や NROEC からも分かるとおり、南アジアから人が選出してますし、ポリシー提案も積極的に行ったり、それからインドなんかはですね、ガバナンスの分野でも非常に活発に議論をしているというところで、そんなところも印象的な会議だったなと思います。で、今回のアドレスポリシー提案ですけれど、その提案、3点の提案ともですね、全て前回 の, エピニック会議からの継続議論となったもので、新しい提案はありませんでした。それから一つ特筆すべきこととしてですね、もう少しその、英語が母国語じゃない人たちに対してもポリシーの提案を理解してもらおうという試みがあってですね、地域の中のいくつかの言語に翻訳されてまして、日本語 の, ポリシー提案のまとめもこちらの URL に掲載されてますので、もうちょっと詳しくその発表資料の掲載ではなくて提案の内容を確認したいという方はご覧になってみてください。で、今回コンセンサスが得られた提案というのはですね、どちらも南アジアの事情を考慮して提案されたものでして、IPv4 の PI の割り当てにおいてと、それから AS1 号の割り当てにおいて、今計画が求められているマルチホーム接続というのをですね、必須としないでですね、意思表明をすれば今後ちょっと具体的な計画はないんだけれど、マルチホーム接続をする意思がありますよということを表明すれば、どちらもどちらの資源も取得できるということが、コンセンサスが得られました。背景としてはやっぱりその南アジアの方だとまだその小さなビジネスがあって、マルチホーム 接続を行うということをコミットを求められてしまうと、なかなかそこまで約束ができなくてですね、庭玉というか、やっぱりその資源がもらえないとサービスが提供できないというような事情があるということもありますし、あと実質的にですね、ちょっと一部あのケースでは上位 の LIR から VU アドレスがもらえないというケースの場合、じゃあ自分が直接 AP にアドレスをもらいに行こうと、ただマルチホーム接続を行うという要件があると、障害になってしまうというようなケースも、正直あったりするのかなとは思います。はい、ただそういった事情を踏まえてですね、地域の中で南アジア以外 の方からも支持が得られて、コンセンサスが得られたという結果です。それから継続議論となったものとしては、フーズでのフィルタリングの情報提供、これは日本からですね、ひろみさんと藤崎さんが提案されたものです。それらについて少し簡単にご紹介していきたいと思います。こちら、PI アドレスの割り当てを受ける上で、今マルチホーム接続を行う計画、1ヶ月以内にマルチホーム接続を行う計画を示す必要があるんですけど、変更後はですね、6ヶ月以内にマルチホームで、経路広告を行う意思がある、もしくはですね、すでに今 PI アドレスの割り当てを、上流から受けていて、マルチ訪問をする意思があると、あくまで計画はなくても意思があるんだよと、意思表明をすれば、分配を受けることができるというところがポイントになってきます。で、次 AS 番号の割り当て基準ですけど、これも同じですね。計画を示さなくてもですね、将来マルチ訪問を行う意思があれば、AS 番号の割り当てを受けられるということです。で、これについてはですね、特に AS の部分、いや、意思表明だけでそんなに簡単にAS が取得できてしまっていいんだろうかというような疑問もオペレーターから表明されたりはしていたんですけれど、AS4 バイトは枯渇するという心配もないですし、どの程度増えていってオペレーションに影響があるのかというのを、見ていきながらですね、まずはこのポリシーを通して、問題があるようだったら見直せばいいということでですね、国内のオペレーターの方も、いいのではないかというふうに判断をしていました。で、最後はですね、これ継続議論となっているフーリスでのフィルタリングの情報提供なんですけれど、背景として少しちょっとアドレス管理業務の細かい話になってしまいますけれど、個人のユーザーに割り当てを、アドレスを割り当てを行っている場合というのは、一つ一つそのユーザー単位で登録をしないでですね、ISP のインフラとしてひとまとめに、そのアドレスに関する情報というのを登録していることが多いですね。で、その場合、じゃあ多くいるユーザーの中の一部のユーザーが何かそのおかしなことをして、アドレスのブラックリストに乗ってしまったと、そういった場合にですね、他のユーザーを問題なく使っているにもかかわらず、そのインフラ登録している単位で丸ごとフィルタリングをされてしまって、正しく使っているユーザーに対しても影響が出てしまうというようなことを対応するためにですね、じゃあそのインフラに登録している中で、ユーザーでどの単位でユーザーに割り当てをしているのかというのを明確にするということが提案されています。具体的にはですね、 IPv4 番号では、ポート番号、特にこれは多分、今後その CGN を使った場合を想定すると思うんですけど、あとは V6 では割り当てサイズをフーズに追記をしてですね、フィルタリングをする方の参照にしてもらいましょうという提案です。で、これに対して、いや、こういう、その意図は分かるんだけれど、それフーズを通してそういった情報を提供するのが適切なのかというような疑問が示されてまして、趣旨はですね、おおよそ理解されて、特に V6 においては指示も見受けられたんですけれど、懸念も示されてですね、まだ継続議論となっているという状態です。これ藤崎さん提案されているので、もし後で補足があればお願いいたします。で、それからですね、提案ではないんですけど、このアドレスポリシーの、シグの中で、皆さんおなじみのエピニックのチーフサイエンティストである、国家のレポートでも、よく名前を聞いてたと思うんですけど、ジェフ・ヒューストンさんが、VU アドレスの現在の枯渇の状態と移転の分析を発表していました。で、在庫枯渇っていうふうに言われているんですけど、皆さんご存知のように、完全にですね、V4 の在庫が全くなくなったというわけではなくてですね、エピニックの地域の中でも、 今まで通りその在庫枯渇といわゆる言われている前の今まで通りの基準で分配を受けることはできなくなった。ただ、一部制限されている基準ではまだ在庫があって分配を受けられるという状態なんですね。でそこも含めてですね、その在庫がどれくらい本当に分与率が全くなくなるまでどれくらいかかるんだろうということをですね、地域ごとに分析した結果がここに出ています。で大体どの地域もですね、まあ、4、5年で完全になくなりそうだというような雰囲気で、酪肉地域が少しちょっとこう早くて、まあ、2年ぐらいでなくなりそうという予測が出ているんですけれど、まあ、大体5年後ぐらいには今のペースで進むとなくなっているかなというところです。でご覧の通り、まあ、地域ごとにですね、最後のその、アドレス、VOアドレスブロックをどう運用するのかというのは若干異なってまして、エピニックの場合はですね、103/8というスラッシュ8のブロックをリザーブしているのと、それからエンピニックに対して返却されたアドレスをそこからですね、どちらからも各スラッシュ22ごと1組織につきスラッシュ22のブロック、合計スラッシュ21のブロックを、1組織に対して最大で分配できるという方針になっています。で、次に移転の分析なんですけれど、エピニック地域の全体の中の移転数や移転サイズがここで示されています。移転数はですね、まあ、その移転ポリシーが2011年に施行されたことを考えるとそんなに多くなくてですね、合計1000件強です。で、エピニック地域の中での移転が、まあ、大体その中の9割程度を占めていまして、で、レジストリー間 RIR をまたいで移転、大体永遠からエピニックに対してのものですね、それがですね、まあ、1割、まあ、2割弱というようなところです。で、これまでその地域内で移転がされたアドレスの合計というのが1400万ホスト、スラッシュ8に行かないぐらいというような規模で移転がされています。で、少しちょっとこの、スライドですぐに見ることできないと思うんですけど、2ページ前の、URL からご覧いただければと思うんですが、これ国ごとにですね、まあ、移転がどの程度の数行われているのかというのを分析している表です。で、かつそれがその移転が国の中で閉じているのか、それとも国の外から輸入しているのか、輸出しているのかということと、それから合計で移転されている数というのを示してまして、地域の中で最も移転が活発に行われているのが中国です。数としては650万アドレス移転がされたということが示されてまして、その次が香港、まあ、その半分くらいの380万、で3位が日本というふうになっています。でなので、まあ、中国はある程度その人口なんかを考えると分かるんですけど、香港というのはですね、まあ、地域の規模や人口を考えると非常に活発なのかなというふうに思います。で同じこの発表スライドの中でですね、組織ごとにですね、まあ、移転最も多くのアドレスを行った移転先、移転元組織も紹介されてまして、ちょっとこの場では載せてないんですけど、興味ある方はですね、ご覧になっていただければと思います。で、ジェフ・ヒューストン氏による移転の分析としては、まあ、アジア太平洋地域は、AD から、移転を受けているアドレスが非常に活発で、450万アドレスを AD 地域からの移転として受けています。で、国内の移転市場としては日本が最大で、確かに国内の、行われている移転の3分の2は、日本の中での移転ということが特徴的です。中国については先ほどお話しした通りで、ニュージーランドがアドレスを国外に輸出している国として最大だということです。ただですね、先ほども話した通り、相対としての移転というのはあまりさほど多くなくてですね、エピニック管理課のアドレスブロックが、合計で52ブロックほどあるんですけど、大体その 1.4% ぐらいが移転されていると。で、移転の数で見ていくと、1万1000組織くらいがアドレスホルダーとして存在するうちの 5.2% が移転に関わっているということでですね、そんなに全体の中の比率として高くないということが示されていました。で、まあ、先ほどの URL でジェフ・ヒューストンさん の分析ご覧いただけますので、非常に興味深いのでぜひご覧になってみてください。 で最後にアイアナセッションなんですけれど、これに特化したセッションがですね、ちょうどこの移転アイアナ機能の監督権限の移転に伴う提案の締め切り当日にですね、開催されまして、まあ、ここに示されている、まあ、いろいろな立場のパネリスト、まあ、アイキャンの理事長ですとか、アイナム局の責任者、RIR からじゃこの、コーディネーションに関わっている、CEO たちや、まあ、その5つの RIR の調整機関である NRO の今年のチアである、アクセルポリック氏、それから私も登壇をしたりということですね。まあ、現状の紹介と、あと特に特徴的だったのがですね、AP リンクから、まあ、地域の中で移転提出がしやすいように移転提出フォームというのが提供されてまして、まあ、基本的な情報を使ってフォームを提出すれば、もちろん内容に同意しているという前提ですけれど、まあ、この地域から、ICG と呼ばれている、ね、意見募集を行っている部下に対してですね、意見提出を行えるという仕組みが提供されてました。でこのセッションでもこれ呼びかけられていて、それなりの効果があったかなと思います。これは後でアイアナのに関する発表のところでご紹介したいと思います。で今後のエピニックの会議なんですけれど、次がですね、アプリコットカンファレンスと共催という形で来年の2月にニュージーランドのオークランドで開催される予定です。でその後のカンファレンスの予定も決まってまして、同じ年来年の9月にバングラデシュのダッカで開催されまして、先ほどお話しした通りですね、バングラデシュのモブが非常に活発なので、まあ、そのあたりのプレゼンスを見ることができる良い機会かなと思います。で、さらに次のですね、単独のエピニックミーティングも台湾で開催されることが決定しています。で私からこの発表ではですね、割とそのポリシー周り の紹介が中心だったんですけれど、エピニックのカンファレンスというのはですね、それ以外にもですね、例えば今回はモバイルに関する動向ですとか、ブログに関する動向、まあ、ボフでもですね、ネットワークバーチャルライゼーションのボフとか、いろいろ充実していますのでですね、ぜひ次のニュージーランドの会議には、まあ、そのアドレス管理ポリシーには必ずしも、まあ、強い興味がないという方もですね、参加してみていただければと思います。
はい、奥谷さんありがとうございました。ここでご質問をお受けしたいと思いますけど、質問のある方、中央部分にワイヤレスのマイクを置いてありますので、そちらの方までご足労いただきたいんですけども、何かご質問ありますでしょうか。いかがでしょうか。よろしいですか。あと今日はこの後ですね、一番最後にまた次回のエピニックカンファレンスに向けた、支援プログラムの、お話もございますので、そちらもちょっと楽しみにしていただければと思いますが、いかがですか。よろしいですか。はい、じゃあそれでは、ここの発表を一旦これで終わりとしたら、奥谷さんありがとうございました。